お送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク金宝殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは、日本福音自由教会協議会、クライストコミュニティ向野荘チャペルです。クライストコミュニティ向野荘チャペルは、阪急神戸線向野荘駅を降りて、北へ歩いて15分のところにあります。向野荘チャペルでは、未就園児のマミーズサークル、設立36年の恵みの園幼稚園、英検教室、幼児から小学生対象の最新式タッチパネルによる英会話教室、英語でサッカーが楽しめるシーホースサッカーインターナショナルクラブなど、地域の子どもたちの健全な成長に広く貢献しています。また、NPO 法人恵みコミュニティを通して、生活支援、コミュニティづくり、災害対策、地域の障害者支援団体との協力にも取り組んでいます。女性たちの家庭的な小さな集まり、高齢者の月1回の昼食を囲んでの集まりもあり、幼い子どもたちからお年寄りまで全世代が集まるチャペルです。電話番号は 06-6431-1045 住所は、天ヶ崎市向野荘 6-7-22 です。ホームページは、カタカナでクライストコミュニティで検索してください。あなたに合った活動が見つかるかもしれません。お気軽にお越しください。日本福音自由教会協議会、クライストコミュニティ向野荘チャペルをご紹介いたしました。ではここで聖書の箇所をお読みいたします。詩編90編10節から12節まで。私たちの弱いは70年。健やかであっても80年。しかもその誇りとするところはロークと災いです。それは早く過ぎ去り、私たちも飛び去るのです。誰が身怒りの力を知っているでしょう。誰があなたの激しい怒りを知っているでしょう。その恐れにふさわしく。それゆえ私たちに自分の日を正しく数えることを教えてください。そうして私たちに知恵の心を得させてください。詩編90編10節から12節でした。それではこの箇所から、クライストコミュニティ向野荘チャペルの大橋健一牧師の聖書のお話、命の日を数えられますか？お聞きください。
私たち家族は、阪神・淡路大震災で被災しました。若干25歳でしたが、足の高速道路が倒れたたもとで、古い家を借りて、元旦に教会を始めたばかりでした。もちろん家は全壊。妻と1歳になる息子、妻のお腹には臨月の2人目がいました。私たち家族は奇跡的に助かりました。しかし、教会は全壊してしまいました。教会の方々の安否を確認する長い一日を終えて、 翌日、妻を出産のために関東の実家に送り出しました。それから、教会のボランティア活動がすぐに始まりました。毎週日曜日はテントを張って礼拝しました。その後も場所を転々として、1997年、ついに隣の東灘区に新しいチャペルを建てて再スタートを切りました。こんな苦労を若干25歳の若造がさせていただいたのです。というと、かっこいい話になります。もちろん、これは私の命と家族の命とが今日もここにあるから語れることです。こうして思うことは、戦争を経験された方が、その日のことを今はどのように感じているのかということです。さて、人生80年と言われますが、今から約2300年前から言われていることです。その人生の中で経験する労苦や災いについて、私たちは苦労話としてどこかで誇りを持っているのではないでしょうか。どんな苦労を経験してきたか、それは自分という人間の今を形成しているのです。しかし、聖書はそれらがあっという間に過ぎ去ると言っています。そんな過去の経験を数えては、今の自分に満足する。それが自分のアイデンティティとなる。自分の自分らしさとでも言いましょうか。それは決して悪くはありません。しかし、その過去が飛び去るものであれば、あなたのアイデンティティ、自分らしさは過去のものとなってしまいます。22年前の私の苦労も、今の私の一部ですが、それはあくまでも過去の私です。それよりも、私たちが目を留める自分らしさが別にあると言っています。それは、自分の日を正しく数えることです。自分の日とは、過去の自分の日ではなく、未来の自分の日のことです。残された日は、これまで以上にあっという間に過ぎ去っていくものです。だから、正しく数えなければなりません。過去を数えるより、命の日を数えるのです。そして、その日をどう生きるかです。残された日々をどのように生きるのか、それがあなたのアイデンティティ、あなたらしさ、あなたの在り方です。それは死までの数え方です。その死を恐れて生きるのか、開き直って生きるのか、もしそれらがあなたのアイデンティティだったら、残念だと思いませんか？虚しいと思いませんか？詩篇90編14節には、あなたの恵みで満ち足らせ、楽しむようにしてくださいとあります。正しく日を数えるとは、毎日毎日、神様の恵みによって生かされていることを感謝して生きるということなのです。命が与えられていることを神に感謝して生きるのです。それがあなたの喜びとなり、楽しみとなります。あなたにも正しく日を数える、命の日の数え方を知っていただきたいのです。それがあなたのアイデンティティとなれば素晴らしいですね。
続いて吉村正則牧師の代読で、クライストコミュニティ婿の僧チャペルの信徒、敦賀浩二さんの信仰体験談、残された日々をお聞きください。
私は1935年、神戸三宮で生まれ、今年81歳となりました。子供の頃から野球少年で、野球一筋で歩んできました。戦後の荒廃した時代の中で、大きな希望は、甲子園の高校野球に出場することでした。そのために、日夜練習に練習を重ね、昭和28年、念願の甲子園出場を果たしました。その時の感動が、その後の人生の原点となりました。 我が母校の育英高校の球児たち、いろんな機会に関わってきた少年野球の選手たちに、甲子園の素晴らしさを語り伝えました。私は甲子園教の教祖だと自認していました。春の選抜大会、夏の選手権大会、春は春爛漫の中で、夏は灼熱の太陽の下で、白一色のスタンド、その中での入場行進、湧き上がる歓声、重苦しい緊張の戦い。どこをとっても、その素晴らしさは一生忘れることができません。野球少年たちが、そんな体験ができるようにと励まし、指導することが私の喜びでもありました。そんな私ですから、健康には自信があり、これまで大病を患ったこともなく、あらゆるスポーツに興味を持ち、根っからのスポーツ人間でした。それが昨年、思いもよらない心筋梗塞にかかり、救急搬送されることになったのです。これまで若い時から持ち前の頑張りできたものが、自分の命すら自分でコントロールすることができないことを知りました。数々の偶然によって助けられ、これは自分の力ではない、神様によって助けられたと思いました。10年ほど前から妻に誘われて礼拝や月1回の高齢者の集いに時々出席していたので、神様の存在は信じていました。また、罪とか死後の世界とか、よく聞かされていたので、なんとなくわかるような気がしていました。聖書の言葉、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは、御子を信じる者が一人として滅びることなく、永遠の命を持つためである。ヨハネの福音書3章16節の言葉通りだと信じました。この病気を通してイエス・キリストが私の罪のために十字架に付かれたこと、三日目によみがえられたこと、それを信じる者に罪の許しと永遠の命が与えられることを信じました。私ももう81歳、病気の再発や健康であってもあと何年元気で暮らせるかはわかりません。残された日々をイエス様に守られながら、感謝して生きていきたいと願っています。
Thank you.